お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、第4回目となりました。琉球大学医学部附属病院第一外科助教の国中浩一先生をお迎えして、乳がんについて、第1回目は、こちら増えている乳がんということで、現状と原因についてお話を伺いました。そして第2回目は、乳がんを見つけるには、見つける方法としては、やっぱり、早期発見のためには検診を受けてくださいというお話でしたね。
はい。
しこりがね、あってもわからないという。
そうなんですね。
びっくりしました。
はい。
ね、こう触ってたらわかるから普段も触りなさいって言われてたのに、
うん、
全然触ってないんでしょって言ったら、それではわかりませんっていうね、衝撃的なお話でしたけれども、
う
ん、もう、でもまあそうやって触診ではなかなかわからないというところで、うん、マンモグラフィーであったり、エコー検査であったりというところがあって、はい、この触診がもうなくなりましたよというところでね、
うん、
検診に行きやすくなりましたねというお話をさせていただきましたけれども、
ね、
そして第3回目は、はい、乳がんを治すにはということで、それぞれにあった、もう乳がんがね、タイプがいろいろあるということをね、
うん、
初めて知りましたけれども、うん、だから、ある意味治療もね、
うん、
いろいろ組み合わせて複雑なんだろうなと思いつつ、
ね、はい、
だから、最初にどのタイプなのかっていう診断が、まず大切でというところをお話ししていただきましたね。
うん、そうですね。
はい。そして今回、まあ、乳がんにならないためには、
うん、はい、
そうなんですよね。
そうです。
一番、
はい、
ならないのがいいわけですので、
そうですね。
そのためには、まずどうしていったらいいかっていうところなんですけれども、はい、まあ、これはまあ、増え続けている乳がんで、まあ、現状と原因っていうところの原因から、うん、まあ、ならないためにはっていうのは、
なるほど
ね、ね、分かっていくとは思うんですか、はい、先生、
はい。はい。まず、乳がんになりやすいリスクっていうのが、いろいろ分かってまして、例えば血縁に乳がんの方がいると、
はい、
お母さんとか、ね、兄弟だったらこう乳がんになりやすさがもう倍ですよって、そういうリスクがありますね、
はい、
あと肥満ですね。こちら日本人本当に関係してて深刻な問題になっております。
深刻です、沖縄特に、
はい、そうです、
はい。
あと運動しないっていうのもリスクになってまして、これ後でちょっと詳しくお話ししようと思うんですけど、うん、
はい、
運動っていうのは一つすごく大きな、リスクになってますね。
はい。
あとは女性ホルモンっていう観点で、
うん、
初産。出産が遅い。
出産が遅い。
はい、
最近ね、もう遅い傾向にありますもんね、はい。女性もどんどん社会に進出していって、
ね、
結婚する年齢がね、
はい、
引き上がっているので、
で
出産も遅いっていう。
で社会的なそういう認識と、
うん、
例えばプロの婦人科の医者の認識っていうのはかなり違ってます。
あ、そうなんですか。
はい。なんか今の方々って、まあ、30過ぎても40過ぎてもいけるみたいによくお話しされてるんですけど、実は30少し過ぎてくると途端に厳しくなる条件が。
出産に関してですか。
そもそもできにくいとか。
出産
に関して。はい。で、乳がんのリスクは上がります。と、
うん、
いうところで、そこのあたりの認識っていうのが、やっぱちょっと、まあ、悪いことではないと思うんですけど、ただ、そういうリスクもありますよっていうのは、ちょっとしておいていただいた方がいいかなと思うんですね。
はい。
あとは、月経に関してですね、
はい、
処刑が早いとか、
はい、
閉経が遅いとか、そういうのはやっぱりリスクになります。これはまあ自分でどうにもならないんですけど。
そうですね。
はい。ただまあ、私はちょっと早いっていうのは、基準が13歳だそうです。
ああ。
だからそこより早かった方はちょっと早かったかなと思っていただいて。あと遅いっていうのは、だいたい今50歳ぐらいなので、それよりもちょっと続いた方っていうのはちょっと遅かったかなっていうことで、覚えておいていただくと。いいかもしれないですね。
はい、わかりました。
あと飲酒だとか喫煙だとかいうのも言われてて、喫煙がちょっと、うん、乳がんに関してはまだ証拠不十分なところあるんですけど、
はい、
飲酒はあります。
飲酒はある。
はい。
なんでですか先生。
なんでかわかんない。
アルコール成分が？
そうですね。
何らかの。
なんかあるんですかね。
アルコールの糖分だから。
はっきりしたメカニズムっていうのは。アルコールでも糖分じゃないですからね。
あ、糖分じゃない。
そのものはです
ね。あ、アルコールそのものは糖分じゃない。
はい。
はあ、はい。そっか、そうですよね。
うん。まあでもちょっとリスクあるみたいですね。
そうなんです
ね。まあこういうところからちょっと、どういうふうに、
はい、
予防していけばいいかっていうのを、
はい、
最近、いろいろ分かってきています。
はい。
まあこういうものの中で、その、まあ、自分でできて、しかも効果が高いっていうのは、この運動と肥満防止っていうことになります。
うん、そうですね。
で、こういうことっていうのは、乳がんだけに限らず、他の様々な病気。
うん、
例えば、糖尿病ですとか、
はい、
高血圧、高血症、
はい
で。そういうのって予病が多いですよね、
うん。
それだけの問題じゃなくなりますよね。
そうですね。
例えば、心筋梗塞とか脳梗塞とか。
繋がっていきますもんね。
繋がっていきますよね。はい、あとは、整形外科の病気、膝が痛くなったり、
はいはい、
腰が痛くなったり、はい、首が痛くなったり、
時間かかりますからね。
そういうのにも関わってきますし、
うん、
最終的には認知症にもなりやすい。
うん、
だから、相当いろいろ悪いことになっちゃうんですよね。
いいこと一つもないですね。
癌、
ね、
にはなるわ、膝は痛いわとか、そういうことですよ。
そうですね。
もう大変なので、そうなると。やっぱり、いろんな、病気を予防するという意味でも頑張って、まあ、取り組んでほしいっていう
取り組んで、
はい、ところですね。
その運動と肥満防止、先ほど先生もね、
はい、
ダイエットというか、うん、普段自分が気づかないうちに増えていた体重を、
はいはい、
まあ、糖質制限というところでダイエットして、はいはい、まあ、時間をかけてしっかり食べるものは食べて、
はい、
っていうところで30キロ痩せたということが、ね、
はいはい、
ご自身の経験の中であったと思うんですけど、
そうです
ね、
はいはい、
それでその30キロ痩せた後って、
はい、
やっぱり自分の中でも、このパフォーマンス変わってきませんでした？
変わりますね。楽ですよ。
ですよね。
本当に。
30キロ変わるとすごい楽だと思うんですよ。5キロぐらいでも変わると思うんだけど。
あ、変わるでしょうね。
ね。
例えば、肩が凝るとかですね、頭が痛くなるとかってほとんどなくなりますよね。はい。
頭痛も肩こりも。
そういうのがなんか僕は実感として。
先生、運動もなさいましたじゃあ。
で、運動も大事だなと思って、最初は歩いて通勤するようにしたんですけど、
はい、
だんだんなんか体が動かせるようになってきたんで、
はい、
ちょっと走ってみようと思って、
ええ、
で、走り出したら、これもまた調子良くなってきたので、
ええ、
じゃあ来年はフルマラソン出ようってことで、それに向けてやったら、まあ、完走できたんで、
はい、
それからは、もうほぼ毎年出てますね。
すごいね、先生。やっぱりね、やっぱ全然変わると思うんですよ。
うん。うん、
先ほどもおっしゃったように、
はい、
多分肩こりも頭痛も、
はい、
血流が、
そうです、
思うってないってことですもんね。
そうなんですよね。
ね。で、この血流をしっかり、毛細血管まで届かせるためには、
はい、
やっぱり、筋量っていうか筋肉の運動っていうか、
そうです
ね、運動が一番、はい、いいんじゃないかなってすごく感じていて、
ね。はい。
ね、
はい、
だから、そう、なんていうの、末端まで血液が行くことで、
うん、
肩こりの成分も、
そうですね。
なくなり、だから肩こりもなくなるから、
はい、
頭痛もなくなるっていうのは、
そうですね。
わかる気がしますけれども。
で、日頃、いろんな患者さんと接していると、
うん、
やっぱ運動苦手意識のある人ってたくさんいらっしゃって、でいろいろ聞いてると、もうまず歩かないんですよね。
歩かないですね、はい。近くのスーパーまで車で行くもんね、皆さんね。は
い、で、運動に対してすごいネガティブな、そういうの感情をお持ちなんですけど。
ネガティブ？
はい。
どんな風
に？きついと。
ああ。
やるもんじゃないと。健康に悪いぐらい思ってる人いますからね。
いや、はい、どっちが先かわかんない。運動って、ちょっとだけの動きもきつくなったから嫌なのか。
そうそうそう。
やらなかったからこんななって、はい、さらにだから悪循環ですもんね。
ちょっとでもいいから、まずやってみてほしいんですよね。
うん、
したら、あ、気持ちいいんだって。
わかりますよ。
爽快なんだっていう。
そうなんですよね。
の実感してほしいですよね。
うん、
で僕、きついっていうよりはやっぱ、いい気分だとか、あと気分転換。
うん。
相当変わりますよね。
変わりますよね。
うん。こう1時間走ってくると、なんかもう、瞑想状態。うん、 最後には。
何人ぐらい
かな。なんかいろいろ忘れてね。
わ、
うん、
かります、
ね。いいんですよね。だからそういうとまず味わってもらって。
うん。先生でも1時間も走れないね、多分。
普通、最初、いきなりできない
ね。できないですね。そこのハイになるぐらいまでちょっと難しいけど。
20分ぐらいかな。うん。ですよね。
で、水泳とかもいいですよね、先生。
あれいいらしいですね。
水泳いいでしょ。
で、これ運動強度の問題っていうのがあって、例えばジョギングだと10段階で8番目ぐらいに運動強度が高いです。
はい。
で、水泳は9とか10とか。
ね。水泳は
一番高いです、
ね。何がいいかというと、うん、浮力があるので、足腰に負担かからないんですよ。
はいはい、あ、関節とかですね。
そうそう、関節に。そうですね。で、まあ、泳げなくても、うん、歩くだけでも水圧があって、はい、抵抗力をかけるので、
いいですね。はい。全身運動ですからね。とてもいい。いろんな筋肉使うと思うんで。
はい。
非常にいいと思います。
とてもいいので、ぜひね、水泳も、はい。皆さんやってみたらいいかと思うんですけれども。
そうですね。
このね。
で、僕、この、乳がん予防に関していろいろ調べていく中で、はい、この、まあ、運動がすごい効果があるっていうのが分かってきてるんですけど、この、効果の高さっていうのは、例えば、乳がんに関しては25%ぐらいリスクを下げてくれるって、は
い、かなり4
倍すごいですよね。
すごいね。すごいですね。
で、これ最初にこういう結果が出だしたのが確か1980年代ぐらいだったと思うんですけど、うん、最初は画期的すぎて、どの雑誌も論文受け付けなかったそうです。嘘だって。信じない。
そうですよね。
でも、それからですね、こういう研究進みまして、
うん、
今でもまあいろんながんで、やっぱ予防効果がありますっていう。あと治療効果が高くなりますって。なっても。治りやすいですし。
なるほど。
ことがもう、はっきりしてきます。は
い。いやー、すごい。25% リスク軽減するって。
ね。
すごいですよ。
よく、例えば、あなた乳がんですって言ったら、
うん、
沖縄の周囲の人何言うかっていうと、できるだけお大事にしなさい。動くな。っていうらしいんですよね。あれ違います。
逆ですね。
逆です。だから僕いつもお大事にしないでください。
そうです。
動いてください。
できるだけ動いてくださいと。
はい。ね、したらね、みんな、これやる人は結構、やっぱ気持ちも前向きになって、治療うまく進むんですよね。
すごいですね。その気持ちも前向きになるっていうのは運動の。
ね。やっぱいい効果ですよね。
ですよね。
はい。
すごい。運動すごい。
はい。
はい。そして、他にも先生ありますか？まあ、バランスの良い食事っていうのもあるとは思うんですけれども。あ、先生、
で、運動に関してですね、うん、大体の目安なんですけど、はい、例えば、ウォーキングだと、週に3時間程度、以上。
以上。
1日40分ぐらいだと、まあ、週に5回ぐらいになるんですけど、そのぐらいが一番いいですよっていうのが、
はい、
分かっています。
はい、
あと、ジョギングでしたら、週に 1.5 時間程度。はい、まあ、週2回ぐらいですかね。2、3回。
週に2、3回。
やると、ちょうどいいですね。
そうですね。
はい、
先生、でもね、これね、1日40分程度って、結構な、さ、まあ、普段歩かない方にとっては、結構なハードルですね。
うんうん、ああ、そうでしょうね。
はい。
はい、
なので、近くのスーパーに歩いていきましょうぐらいが。
はい。
多分、いいんじゃないかな、はい。ただ散歩、ただウォーキングっていうよりも、うん、何かそこに目的があって、うん、っていうのであれば、
はい、
やりやすいんじゃないかなって、すごく思いますね、はい。そこからどんどんね、歩いて。
これはもう、そういう、なんて言うんだろう、生活様式っていうのは、人それぞれなので、
はい、
まあ、こう自分に合った。
そうですね、もうすべてね。
やっぱ見つけてほしいですね。
本当そうですね。
逆に教えてほしいっていうか。私こうしましたっていう、
ね。いやね、ほんとそうですね、うん。そしたら先生もいろんな方にいろんな形でアドバイスができますもんね。はい、うん。
これも自分の工夫次第っていう。
うん。
はい、僕も暇じゃないですからね。
ほんとそうですよね。
でもやってますから、ね、
素晴らしい。はい、うん。いや、でも本当にそうやって出勤をね、走っていけるのであれば、まあ、そこでね、着替えることができて、走れるんであれば、それも可能ですもんね。はい、そうですね。すごくいいですよね。だって、仕事しに行かないといけないんだもん。
実際いらっしゃいますね、そういう方。最近なんか沖縄ね、
はい、
ジョギング結構人気が出て、イベント、う
ん、ね、多いですもんね。はい。本当に。
まあ、そういうの見てると、うん、あ、いいことだなと思うんですけど。
確かに、はい、本当にそう思います。まあ、そういうな、はい、スポーツのね、強度で言えば、
はい、
週に3時間程度のウォーキング、1日40分程度を週5回。うん、で、あと、 1時間半ぐらい程度のジョギングをね、週に2回ぐらいやるということですかね、先生、これね。やるととてもいいぐらいの、まあ、強度だということなんですけどね。そうじゃなくてもね、今先生のおっしゃるようにね、それぞれの生活様式に合わせて、できることから、本当に続けられることから、まずやっていくと、本当に変わっていくということですよね、先生ね。はい。
なんか階段も登らない方いらっしゃる
ね、隣にエスカレーターやエレベーターがあったらね、それ使いがちですね。
僕ね、階段登るんです
。いいですね。
病院でも。
普
段使わない。で、なんて言うんだろう、こう、運動するチャンスじゃないですか。
そうですね。
小さいけど。
でも、小さいけど、この積み重ねですもんね、
まあ、やらないよりはいいかなと思って。
全然いいと思う。
いるんですけど。なんか出張なんか行くと内地道が歩きますからね。
あ、本当そうですね。
駅の中だけでもね。
そうですよ。乗り換えだけでもね、ホームが違えば歩きますもんね。
僕地下鉄も歩いて上り下りするんで。はい。
素晴らしい。いやでもそういう風にね、もう県内はどうしても車社会だからっていう、どうしてもね、言い訳があるんですけれども。は
い、あれも歩いた方がいいですよ、本当に。
ね。だからって言って、それでもうね、終わりにしちゃったら、もうどうしようもないわけですよね。
そうですね。
どんどん肥満が増えていくっていう形で。
ちょっとまずこうできることから。
ね。本当に皆さん。
ぜひ取り組んでいただきたいと
思いますね。はい。あと、まあ先生、その食、まあこれはね、運動なんですけれども、食事の方でもね、先ほどもね、先生が、ダイエットしたっていうところで、糖質を、まあ制限していく。
そうですね。
まあ、現代食はね、本当に多いですよね。
これ、有名な栄養学の本に書いてあったんですけど、人間っていうのは、そもそもこういう糖質を取るようにはできてないって言うんですよね。で、もともとその原始時代、人間が生まれたての頃、何やってたかったら、もう野生動物と一緒ですよ。
なるほど。
なんかそこら辺になってる木の実食べたり。
野菜を。
たまに取れる動物をさばいてみんなで食べたりっていうようなことで、すごく糖質って少ない
ん
です
よね。
で、その少ないエネルギーで活動できるような形に、今でも人間のそういう DNA ってそうなってるんですよね。で、そこにドカンと糖質が入ると、途端に肥満になったり、糖尿になったりっていうことらしいです。だから糖質制限って言うじゃないですか。あれおかしいんですよね。
もともと、糖質が
多すぎる。そうそうそう。適切に戻しましょうっていうのが、まあ、正しい表現になるかと思いますけど。
そうですね。
はい。
いやね、先生、打ち明けますけど、
はい、
沖縄そば大好きなんですよ。
美味しいですね。
ね。でもあれも、結構小麦粉じゃないですか。
はい、はい、はい、そうです、そうです。
ね。
はい。
だから、本当に週3くらい食べてたの、今週1ぐらいにね。
あ、いいですね。
でも、それでも変わりますもんね。
そう、それが大事なんですよね。
うん、
蓄積なんで。
蓄積ね。
例えば、長い目で見て、
うん、
まあ、ちょこちょこっと食べる分には、ほとんど影響ないんですよ。
はい。
けど、続く。
続く。
のは良くない、
ね。そうですね。
はい。だからそういう風に考えて、
はい。
召し上がるといいと思いますね。
そうですね。
はい。
まあ、そうやって、まあ、先生、この、糖質もそうなんですけれども、はいはい、まあ、沖縄は、特に、野菜の摂取も、
そうです
ね。第1回目でも話してましたけど、44位っていうことでね、
はい、
全然野菜も取れてないということなんですけど、
取れてないですね、
先生ね、先生、アホモポラザというね、
はい、
に、コラムというか、
そうですね、
野菜スタイルというね、はい、
そうですね。
出筆してるということなんですけれども、はい、実は日本野菜ソムリエ協会のアンバサダーということで。
そうですね。
ね、はい、皆さんにこの情報を提供しているんですが、はい、まあそのね、野菜もね、本当に、いろん、うん、まあ沖縄で採れる野菜が一番、まあ、地産地消という形でいけば、
うん、
たくさん取ってくださいということなんだと思うんですけど、沖縄って意外と野菜高いんですよね。
うん、そうですね。
うん。だからって言っても、それでも食べようよっていうところですね、うん、先生。
で、僕、プロの方に聞いたんですけど、
はい、
この地産地消って、どういいんですかって聞いたんですよ。
はい。
したら、答えはシンプルです。うまいって言ってます。
うまい。
もう新鮮だからうまい。
なるほど。
どんないいやつでも、はい、もう持ってったらダメだって。もうその間に、やっぱり、悪くなっちゃうんで。だから、
うまい。
うまいからいいんだよ。
うまいから
言ってます。新鮮で美味しい。
あ、でもね、それはありますね。うん、体にいいって言って、うん、でも美味しくないの食べても。
そうです。
脳がね、美味しくないって判断してるから、身にならないんじゃないかなって、はい、とても思うんですよ。ね、やっぱり旨味が大切なんですね。
で、こう、例えば、ね、新鮮なサラダとか、食べてこう感じる爽快感っていうかね。
はい、ありますね。
あ、疲れも取れるわ、みたいな。
うん。
ああいうのはやっぱいいですよね。
いいですね。
気持ち的にもね。
確かに。
はい。
まずはそうですね。
こうヘルシーな気分になるじゃないですか。
実際ヘルシーですしね。
そうです、
ね。うん、そのヘルシーに気分になるのもいいですし、なんか自分の体痛まってる的にもなりますもんね。
はい。
野菜食べると。
で、野菜の中にはその、まあ、抗酸化作用とかですね、いろいろその、癌を予防してくれるもの、作用があって、まあ、そういう意味でも、もう小さい頃からですね、好きになってほしいです。
そうですね。
はい。
だから本当に食育の大切さですよね、
う
ん、先生。
そうですね、
だってなりやすい中に家計っていうのがありましたじゃないですか。
うん、そうですね。
親がなってたり、兄弟がなってたらリスクは大きいよっていうのは、はい、やっぱりその食生活、
大きいと思いますね。
ね、家庭で生まれ育って、はい、この食生活っていうのが大きく占めてるとなったら、はい、やっぱり母親である私たちが、すごくこの、ね、次世代に、ね、子供たちにも、そういったものをね、引き継がないためにも、うん、気をつけていかないといけない。
そうですね。
ところなんでしょうね。
はい。
な
んかダイエット方法でちょっと偏ったのがあって、うん、野菜なんかいりませんよとかいう種類のもなんかあるそうなんですけど、確かにね、あれ痩せると思います。あれ結局糖質カットなんで。
ああ。
なんですけど、
タンパク質。
そういう意味で、
はい、
やっぱ野菜が不足してしまうのが、
うん、
心配。
そうですよね。
が出てきますね。
やっぱり、カセインが一番良くないですね。
はい。
何でもやっぱりバランスよくっていうところだとは思うんですけれども、ね、その中でも一番やっぱり今不足しているのが野菜だよっていう、まあね、
はい、
沖縄は特にそうだよっていう、
そうですね。
ところですもんね。まあファーストフードもたくさんありますしね、外食産業も、
うん、
もう他の県に比べてすごい盛んですからね。
うん、ああいうファーストフード見てると、やっぱりバランス悪いんですよね。
そうですか、先生。
はい。ほとんどお野菜ないですね。
まあ、確かに。それ、野菜のメニューでサラダつけてもダメ。
そうそう。だから、ハンバーガーに、ポテトにジュース。これ最悪ですよね、もう。ね。なんでこんなセットにするのかな。ね。ハンバーガー、まあ、スープとサラダがいいんじゃないかなって思う。
ですよね。
合わせるんだ
ったら、ね。合わせるならね。先生、じゃあ、ポテトは、じゃがいもだけど、あれは野菜のうちに入らないんですか？揚げてるから。
あれは、やっぱり炭水化物にな
っちゃう。
入るので、
あ、
ちょっと本当に分類、ちょっと、
そうですね、
変えた方がいいそうです。
でしょうね、じゃがいも、野菜じゃなくてね。
で、いろんな、国の、政府が出してるようなやつにも、ああいうのは控えましょう。はい、英語でスターチって言うんですけど、
うん、
あれもうスターチは控えろって書かれてますね。
書かれて
る。はい、まあ、当たり前ですけどね。
いや、でもね、まあ、たまにならいいんですよ、本当に。全く、
ね。美味しいですからね。
うん、はい。そうですよ。たまに食べたら本当に美味しいですからね。
はい、いい
と思うんです
よ。うん。はい、
なので、でも、普段の生活の中でね、やっぱりそこは、こう、意識しながら、
ね、
皆さん、食事も取るということがとても大切になってくるかと思います。
はい、
先生ね、もう、あとお時間もないんですけれども、はい、最後に何か、
ありますか？
うん。
このお野菜の中では、その食物繊維の効果っていうのが、特にその乳がんの予防に関して言われていて、
はい。
で、しかも若いうち。
若いうち。
はい。子供の頃から食物繊維を取るっていう習慣があると、乳がんなりにくいっていうんですよね。
はい。
だから、まあ、食育の中で、
はい。
そういうのを、取り入れていただきたいなと思いますね。はい。まあ、大人になってから取るのもとてもいいと思うんですけど。
そうですね。
はい。
食物繊維は本当にお腹のね、お掃除もしてくれますしね。
そうですね。あと腸内細菌なんかにもいいって言います
よね。ですよね。うん、はい。ということで、皆さん、4週にわたりね、4回に分けて、乳がんについてお話を伺いました。まあ、まずね、本当に予防がまず大切ですので。
そうですね。
ね、 皆さんライフスタイルを本当に見直しましょう。
はい、
まあ、食事もそうですけど、なんと運動することで 25% リスクを低減できるというところはね、はい、とても大きいと思うんですね、うん、
はい、
なのでね、本当にね、あのちょっとずつでいいですからね、なるべく歩くように、ね、
はい、
歩くのが、ね、10分から10分20分ってね、長くなったら今度はちょっと走り始めてもいいですし、
いいですね、
もう好きなこと何でもいいんですよね、自転車でもいいですしね、フラフープでもいい、先生、
そうそう、いいと思いますよ、いろいろ好きなスポーツ、
ね、何でもいいんですね、
一つ見つけて
ね、
はい、
皆さんそれをね、今まで培った習慣なかなかなりませんけれども、
うん、
やっぱりね、その後の人生の方が長いですからね、
そうですね、
ね、皆さん本当に健康で、はい、あのね、本当に病院にかからないように、先生に、
ね、
先生を目の前にして言いますけど、
いい
病院にかからないようなうう、ね、体をね、自分自身が作っていくためにもね、うん、ぜひ、やってみてくださいということで、
はい、
はい、本日は琉球大学医学部附属病院第一外科助教の国中浩一先生をお迎えして、4回にわたって乳がんのお話を伺いました。先生、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ユノワシティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で、info@giwanciti-fm.com、ファックス番号は、098-943-5782 まで、お待ちしています。